はい、ということで神田さんじゃない、本田健さんの潜在資金にお金引き寄せ磁石をインストールする方法、インストールする7つのちょっと待ってくださいね7つの方法ですねっていう本を分解したいんですけども、まあ読まなくてもいいかなと思いました。その7つの方法がですね、目次を見れば分かるんですけども、お金の思い込みを見つける、ありがとうでお金の波動を変える、未来の豊かさストーリーを潜在意識に刻む、お金のブロックを外す、豊かさの言葉をインストールする、豊かさの感情を先に味わう、与える習慣で磁石を完成させる、お金引き寄せ磁石とともに生きる人生へ、みたいな内容です。まあ、よくある内容ですよね。2000年代初頭に流行った自己啓発の流れをそのままやってるのかなって感じがします。はい、で、ちょっとこの内容はですね、もしかしたら本に、私が出す本に書いちゃうかもしれないんですけども、もう少し深掘りしてお話をしたいと思います。で、まあ、お金の思い込み見つけるは、まあそうかなって感じはします。ただ、お金の思い込みってですね、私潜在意識を研究し始めた時って、お金は汚いものだとか、お金は争いのもとだっていうのが大きい原因だと思ってたんですけど、多分それ全然ないっすね。よっぽどもない限り嫌だなと思ってると思うんですよ。多分皆さんの親ほとんどお金のことで喧嘩してるんで、親だけじゃなくて家族とかみんな喧嘩してると思うんで、まあいい印象はないと思うんですけども、一番はですね、お金を稼ぐ能力が私にはないが一番大きいですね。一番それが大きいと思います。なんで、なんかちょっとこれをきれいごとにしてはいけないんじゃないかなと思いました。で、2つ目のありがとうでお金の波動を変えるってやつなんですけども、ありがとうはね、確かにいいんですよね。多分本田健さんがこのありがとうをうんぬんかんぬん言ってるのはですね、おそらく、まあここにも書かれている、そのありがとうとか言うと、まあ脳の中でいろいろ脳内物質が出ていいからっていうのも一つだと思うんですけども、キリスト教で感謝しましょうってやるじゃないですか、祈りながら。あれがベースになってるのかなって感じはしますね。でですね、これ、まあもう2000、まあ、繰り返しますが、2000年代初頭にかなり流行ったので、これもありがとうでお金の波動が変わるみたいなの流行ったんですけども、ありがとうよりも、なんかね、ここからは完全に私がいろんな人の潜在意識を見てコンサルして至った感覚的な結論なので、ちょっと私もいまいちね、言語化まだ完全ではないんですけれども、プラチナなんで言いますね。ありがとうってね、なんかね、完結しちゃうんですよね。感謝することすごく大事だし、感謝して脳の中の状態も良くなると思うんですよ。で、そのありがとうって言っときゃいいみたいなのはさすがになくて、本当に敬虔なクリスチャンが祈るじゃないですか。あれぐらいの本気度でありがとうって思うと、すごく脳の状態いいと思います。ただね、私思うんですけど、繰り返しですけども、本当簡潔なんですよ、ありがとうって。そんな気しません？なんか例えばですけども、お土産とかもらって、ありがとうございます、いや本当にいいもんもらったわって、ありがとうって言ったら、なんかそこで終わりません？だからね、ありがとうはいいんですけども、なんかね、つながっていく感じがないんですよね。で、これレバ会とかでもすごく言ってるんですけども、やっぱお金って流れてなんぼなんで、循環が大事なんで、例えばですけども、例えば宝くじで巨額のお金が入っても、流れ悪いとなくなっちゃったり、逆に破産する人もいますよね。なんで、とにかくお金って流れが大事なんですよ。とにかく流れ、そうか、その観点で言うと、ありがとうが完結型のワードだと思うので、私はちょっとどうかなと思ってます。で、そうね、なんで私はその、この本田健さんの言うお金の波動を変えるっていう意味で、お金を使う時にどういうイメージをするかという問いを立てたらですね、私がすごく思うのが、これであなたが幸せになってくれの方がまだいいですね。 なんかそっちの方がいい気がします。幸せになってほしい、これで周りがみんな豊かになってほしいかなって感じがしますね。そうするとなんかバトンを託したみたいな感じになりませんし、相手の、幸せ、より豊かになること、幸せになることを願ってるってことは、もうこれ潜在意識的に言うと前提として自分はすでに豊かなんですよね。まあ稀にそうじゃない上で言っちゃってる人もいると思うんですよね。その自己肯定感が低かったりすると。でも普通の人が、お金を払うときに、この私がお金払うのはビビたるもんかもしれないけれども、これであなたのね、お店とか会社の売り上げ上がって、よりそのいい感じの生活を送ってほしいなって思える前提っていうのはすでにもう言ってる本人も豊かなので、そうすると循環型かなって気がするんですよね。ありがとうってなんかね簡潔な気がするんですよ。皆さんどう思いますかね。ぜひ教えてください。あと第3章の未来の豊かさストーリーを潜在意識に刻むってやつなんですけども、これは私がディメンションセルフトレーニングでも言ってるやつなんですけども、書かれてる例文がねもうありきたりなんですよね。例えば来月に新しいプロジェクトが始まり、楽しく仕事をして収入も増えている、心から信頼できる仲間と豊かさを分かち合っているといった具合です。潜在意識は現実と想像の区別がつかないので、これをやると実際に動き始めますよって言ってるんですけど、これをね私もそうだと思ってたんですけどもね、できる人なんてほとんどいなかったですね。もう10年ぐらいやってますけども、原因はもう明らかで想像力の欠如なんですよね。で、想像力がないとですね、いくらこう言葉で言っても言っただけなんで本当に。で、想像力が豊かな人っていうのは本当に想像力が豊かで、その区別がつかないっていうのは本当に想像力が豊かな人だけだと私は思いますね。稀に言いますけども稀です。だからなんかも実際に経験しちゃった方がいいっていうのは本当で、どっちかっていうとそっちの方がまだ現実味がありますね。なんかお金持ちになりたかったらお金持ちの人のなんか生活を垣間見てみろとか、お金持ちの人が行きそうなレストランに行ってみろとか、そういうのの方がまだ現実味があるかなって感じがしますね。でもですね、じゃあ例えばですけど、お金持ちになりたいとして、じゃあお金持ちな人が行くようなレストランとかに行った時に、でも結局、潜在意識的には結構生活カツカツの人の状態で乗り込んでるので、何が起こるかっていうと、レストランに行った時にもうやっぱ心地悪いですよね。すごくなんかこれ頼んだらいくら行くのかなとか、これだけって言ったらなんだこの客って思われるのかなとか思うじゃないですか。非常に心地悪いで、実際はですね、例えばですけども、高級なお金持ちの人が行っても大丈夫なレストランっていうのは、例えばですけども、コース料理があって頼んだけれども、なんかそれをオーダーしてると、お客様もしかしてこれお好きですかとか言われて、で、こういうのもおすすめしてますとかって言われるわけですよね、ウェイターさんに。で、そうですか、じゃあそれいいですね、お願いしますって言った時に、じゃあプラスでいくらかかるのかとか全くわからないわけですよね。で、伝票が来た時におおってなるわけです。でもそれを気にせず楽しめるっていうのが、お金がある人がそういうレストランを楽しむやり方ですよね。だから、前提が違うので、そのお金持ちになりたいから、お金持ちの人が行くようなレストランに行ったからといって、そういう、その人の潜在意識が区別がつかなくて誤解するってことが起きないんですよね。前提が違うんで。で、覆す方法としては相当な回数行かなきゃいけなくて、30回、40回、50回からやっとかなみたいな感じなんですよね。なので、これもね、なんか適当に言ってるだけかなって感じがしますね。今私もこれをね、まだもう何にも知らない状態で読んだ時はすごいワクワクしたんですよ。本当なんだ、そうなんだみたいな。区別がつかないからね、今そうじゃなくても実際想像するだけでいいんだとか思ってたんですけども、それに足る想像力が全然なかったんで、 変化なかったですね。なんでそこはね、言ってしまうとやっぱり実力をつけるしかないと思うんですよね。本当にこれにつけると思うんですよ。実力をつけて自信をつけた上で、で想像力のトレーニングをいっぱいしてっていうのをやらないとこれはできないかなと思います。多分本田健さんに聞いたら、いやそんなことないよって言うと思うんですけども、いや私は絶対そうだと思います。以上です。